ポッドキャストダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者鈴武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
広告を打つときに証券があるっていうことなんですけども、その証券はどうやって決めたんですか？
そうですね、はい、僕はテレアポでね、太陽光発電を売ってる時っていうのは証券っていう考えは全くなかったです。だけど広告でね、チラシ広告で太陽光発電売るぞってなった時に、これ待てよと、その例えば地元だったらいいんだけど、これどんどんどんどん遠くなればなるほど、これって反応率下がっていくよねと。例えば、今僕は滋賀県に住んでいますけど、岐阜県だとか三重県だとか福井県とか県をまたいで広告を打っても本当に反応があるのかと考えた時に、これはないよなっていうふうに思ったわけですね。で、テレアポやってる時はどういうふうに考えていたのかっていうと、そのアポが入ったらそれはもう見込み客だっていう感じだったので、とにかく電話かけまくってたわけですね。で、滋賀県の県内だけじゃなくて、県外にももちろん電話かけてました。岐阜だとか、さっき言った岐阜、福井、三重県とかね、実はお客さんいらっしゃるわけですよ。で、もうとにかくアポさえ入ったら俺は売ってきたろからっていう考えだったので、証券なんて全く関係ないですよと、電話帳から電話番号をかけまくってアポが入ったらゴーみたいな感じだったんですね。で、当時三重県で、もうこれめちゃくちゃ昔になるんですけど、そのシャープが工場を建てるって言って、そのシャープがね、三重県のちょっと田舎の方に工場をダーンと建てたんですね。で、その時にそのシャープがやってくるっていうことで、その太陽光発電とかその補助金がうわーって出た時があったんですよ。で、その時に僕は滋賀県の人間だったんですけど、もう関係なく三重県の方に電話してもうかくまくってたんですね。で、アポもめちゃくちゃ入りました。はい。で、もう1日5本から6本のアポがもう毎日のように入って、ね、もう滋賀県から三重県まで行って、そこからもうアポでガンガン回ってやってたわけですね。で、やっぱそういう経験があったので、そのやっぱ電話でアポが入ったらそこが証券だみたいな、だから証券っていう考え方そのものがなかったんですね。で、それでまあ実際売れてたんでよかったんですけど、そのやっぱね、広告営業をするぞっていう風になってくると、さすがにテレアポの時の考え方のように、そのこれはちょっとうまくいかないぞと、これは証券があるなっていう風に気づいたんですね。で、じゃあ僕のそのうちの会社の証券ってどこからどこまでなんだろうっていうのがもうさっぱりわからないわけですよ。で、さっぱりわからないから、昔テレアポでアポを取って売ってきたお客さんっていうデータを全部出して、どこかにその共通点っていうか、その境目みたいなのがあるんじゃないのかなって言って探していったわけですね。そしたら分かったんです。電話でアポは入るんだけど、だけど制約率が極端に低い地域っていうのが分かったんですね、調べていくと。で、これがまあ実際調べてみると、その車で1時間以上かかってくる地域っていうのは、やっぱ極端に制約率がトーンとこう下がってたんですね。で、1時間以内の地域っていうのは同じような制約率だったんですけど、1時間以上かかる場合、1時間半とか2時間とかかかってしまうような遠方になってくると、やっぱ制約率がぐっと低くなってきたので、あ、これ俺らの証券だ、ここだっていうふうに分かったんですね。車で1時間の距離だと、 でこの1時間の距離までにしないとあのテレアポでもダメだったわけだから、チラシ広告なんかやっても多分ダメだろうというふうにやってたわけですね。でそれと同時に広告営業、もちろんホームページなんかも切り替えてどんどんどんどんやっていこうと、あのウェブの広告もやっていこうと、チラシ広告もやっていこうと、広告でどんどんどんどん太陽光を売るぞっていうふうになった時に、そのやっぱ問い合わせが来るわけですね。そしたら、ちょうどね、証券、この1時間以内が証券だなって言っていた、その1時間のちょうど境目のところに暮らしている方からの問い合わせっていうのが、独特な問い合わせが来ることが分かったんですよ。で、どんな問い合わせが来るかっていうと、あの、私は今、その太陽光発電を検討しているんですが、過去、訪問販売とかですごく嫌な思いをしたことがあるんです。ですので、電話や訪問はしないでくださいと。で、資料だけくださいっていう問い合わせがやたら目立つようになってきた地域があったんですね。で、最初は分からなかったので、ああ、なるほどと、訪販であのすごく嫌な思いをしたんだろうなと、多分ね、あの相当ブラックな営業マンが来たんだろうなと、ヤクザチックな会社が行ったんやろうなと、で、でも大丈夫だよと。うちは僕はそんなことしないよと、あの大丈夫だよと、まあ、地元だしね、同じ滋賀県内だし、そんな大阪だとか京都から来るその訪問販売の業者とは違うんですよっていう意味も含めてワクワクして待ってたわけですね。でもお客さんはそのメールで言ってるわけ、ホームページから問い合わせが来た時に電話や訪問はしないでくれって言って釘を刺してくるわけですから、まあ僕もその悪徳の訪問販売と違うわけですから、まあいいですよと、あのそんな行かないですよと、そんなもうね、あのアポなしでいきなり訪問するとか電話攻撃をバンバンするとかそういうことはしないですよと。だから多分僕が作った資料を見てもらったら、このお客さんはきっと俺を選んでくれるはずだと。だったら何もしなくてもお客さんの方から問い合わせが来るから待ってようと思ってたわけですね。だけど来ないです。反応ゼロですね。一切来ないです。そういう人からの、あの見積もり依頼の電話は一切来ないです。でそれで気づいたんですね。あ、こういうその資料だけくれと、で電話や訪問はしないでくれっていう、こう釘を刺してくる人っていうのはこれ冷やかし客なんだなっていうのが後で分かったんですね。でそれまで分からなかったんで、そのずっと資料を上げてたんですけど、あ、こういう人もいてるんだと。たまたまだったらよかったんですけど、ちょうどやっぱ車で1時間ぐらいかかる地域のところに来るとそういう人がやたら増えてきたのが分かったんで、あ、なるほどと。お客さんから見てもここの会社はやっぱりあの証券外だ、お客さんの証券外だと思っているので、ここから買うことはないなと思って問い合わせをしてるんだなっていうのが分かったんですね。じゃあ、あ、分かりましたと。ここの1時間以内のこう際の、あの1時間ちょうど際でこれを証券内にするか証券外にするかどうしようかなって悩む地域っていうのは、そういうお客さんが増えてくるってことは、お客さんからしたら証券外だと思っているっていうことが分かったんで、そこも省いていこうというふうにやっていきましたね。でまあそれはちょっとやってからの分かった話になってくるんですけど、僕はどうやってその決めてきたかって、1時間以内で、車で1時間以内の距離ですよと。で過去自分のお客さんがどういう人が多くてっていうのを調べていったわけですね。そしたら、まず電話番号で調べていくと、あの滋賀県は0749っていう市外局番が、あの彦根市とかの地域が、湖北地域で0749っていう市外局番なんですね。でその0749っていう市外局番はやっぱりめちゃくちゃ多かったです、お客さんの中で。で077っていうのは滋賀県の南寄りになるので京都寄りなんですね。だから京都に近い人のお客さんっていうのはすごく少なかったんですね。あ、だから、あ、なるほどと、077の市外局番はこれはうちの証券じゃないんだなと。確かにアポは入っていてもやっぱりあの制約率は低いなと。お客さんもまばらにいてるぐらいしかなかったので、圧倒的にここうちの地域やねんっていう感じではなかったんですね。あ、ここじゃあ広告でテレアポでもあんまり良くなかったわけだから、広告で売っても良くないよねっていうのが分かったんで、どんどんどんどんこう削除していったわけですね。でどんどんどんどん削除していって、削除していって、だんだんだんだん分かってきたんです。あ、うちのお客さんっていうのは今滋賀県の彦根市に住んでるんですけど、滋賀県の彦根市っていうのはあの結構雪が降る地域なんですね。で雪が降る地域のお客さんっていうのがすごく多いっていうのが分かったので、あ、俺のお客さんっていうのは雪が降る地域なんだなと。滋賀県でも湖北と言われる地域の人なんだなと。 で湖南って言われる地域になってくるとやっぱり雪も降らないし太陽光発電を設置したいっていう方が増えてくるんじゃないのかなと勝手に僕は思ってはいてたんですね。雪がたくさん降る地域でその、ね、太陽光をつけたいっていう人なんていないだろうと。でよく断り文句でお前らなお前分かってんのかと、ここの地域は雪めちゃくちゃよう降るんやぞと、だからお前の住んでいる地域とうちを一緒にするなとか言ってよく言われてたんですね、断り文句として。でいやいや僕もその滋賀県の、まあ、彦根の人間なんで分かるんですよと、で彦根なんで分かるんですよって言ってても彦根の人間がお前分かるわけないやろうがと、こっちはもっと雪降るんじゃいとか言って言われてたわけですね。だから雪の降る地域で太陽光を売るのは難しいななんて思ってはいてたんですけど、だからこそ南の方になってくると京都寄りになればなるほど雪は降らないものですから、やっぱり雪が降らない地域の方が太陽光を設置する人が多いんだろうと思って、勝手に先入観で思っていたら、実際データ調べてみたら、実際のお客さん調べてみたら、雪の降らない地域っていうのはお客さんがすごく少なくて、雪の降る地域っていうのはやっぱりお客さんがすごく多かったんですね。だからああ俺のお客さんっていうのはその滋賀県の湖北の方、雪がたくさん降る地域っていうのがうちのお客さんなんだなと、だから雪がよく降らない地域っていうのはうちのお客さんじゃないんだというのが分かった瞬間にもうそこ全部シャットアウトですねもういらないと、そんなところに広告打っても意味がないからもうそこやらないと。で広告を打つんだったら雪がたくさん降る地域の僕が得意とする証券のところにその何度も何度も打った方がいいよねっていうふうになっていったわけですね。で範囲を広めて広告の回数を少なくするぐらいだったら範囲を狭めて広告の回数を増やしていった方がいいなっていう感じになりました。で実際やってみました。実際広告も打って試してはみたんですけど、確かに反応めちゃくちゃ来るんですよ。初めて打った広告とか、証券内にするか証券外にするかどうしようかなとか、そのテレアポではやたら売れていた地域があったんだけど広告では売れるかどうかわからんなと、でしかも証券外になってしまってる、1時間以上かかってしまうよと、そこどうしようかな、いっぺん試しに打ってみようかって打ってみて反応はめちゃくちゃ来るんですけど制約にやっぱならないっていうのがやっぱ出てきたんですね。これを見て、こちらは証券内、全然証券ないですよと思っていてもお客さんの方が証券外だなと思っているんだなと、どうせだったら地元の会社でやるわっていう人が多いんだなと。で僕を広告で差し上げたその小冊子だとか資料っていうのはその参考材料にされただけで、あなたから買いますよっていう意思表示は誰からもなかったんですね。ああなるほどなと、こういうのも含めて僕は証券っていうのをものすごく気にするようになりました。テレアポやってる時は全然気にしなかったんですけど、やっぱマーケティングですね、広告をやり始めてそういう証券を考えるようになってくると、あ、自分の得意な客層っていうのはどういうところに住んでいるのかと、でその人は例えばどんな家に住んでいるのかとか、そういうのがだんだんだんだん分かってくると、その理想の見込み客層っていうかね、そういうのが出てきますから、そういうのに向けてさらに訴えていけば、さらに精度の高い広告が出来上がって、自分が欲しいと、自分からこういう人に買ってほしいと思っていたお客さんからの反応が来やすくなるので、僕は制約率9割っていうのが出てきたんですね。テレアポでやってる時っていうのはやっぱ制約率僕は6割だったので、まあ6割でも結構高い方だとは思うんですけど、でもやっぱ6割なんですよ。6割以上いかないです。7割なんていかなかったですけど、やっぱその証券を決めて、そして、考え抜いた広告を打つことによって制約率9割っていう化け物みたいなね、数値を出すことができますから、まあ、ぜひこれからテレアポだとか飛び込み営業っていうのはどんどんどんどん厳しくなっていきますから、特に、ね、情報社会になっていきますから、そういうお客さん、飛び込み営業だとかで買うお客さんっていうのがどんどん少なくなっていきます。情報弱者って言われる人がどんどんどんどんいなくなってくる世の中 でみんなが情報強者って言われてくるような人が増えていく中で、どうやって売るのかってことを考えたときに、やっぱ広告営業っていうのはなかなかいいやり方だと思っています、訪問販売と違って。でその時に考えなきゃいけないのがやっぱ証券です。証券を何も考えずにとにかく行ってアポが入ったらお客さんだっていうのは、やっぱ制約率の低い割の合わない勝負を仕掛けていっているっていうケースにもなっていますから、実際 僕三重県とか岐阜県とかでもアポめちゃくちゃ入ってたんですけど、でもやっぱ成約率はすごく悪かったです、はい、同じ滋賀県で勝負している時と岐阜だとか三重だとか福井とかで勝負している時はやっぱり成約率っていうのはぐっとこうやっぱ低くなってきてたので、やっぱこの辺はやっぱあるんかなっていうのはありますので、テレアポだとか飛び込み営業って考えている人もぜひその証券っていうのを考えていただければなと。で、実際全国で通信販売やっている広告会社なんかもその証券といいますか反応の出る地域と反応のない地域っていうのを区分けしているっていうのを聞いています。で、反応のない反応が鈍い地域っていうのはもう広告を打たないっていうのも聞いていますので、やっぱ反応のある地域にどんどんどんどん広告を打ちまくるっていう戦略を取っているっていうのも聞いていますから、証券です。やっぱり証券外のお客さんっていうのはやっぱ勝負と割合が低くなりますから、割に合わない勝負をすることになりますからね、やっぱ勝てる勝負をしていきましょうねと。そしたら証券を考える必要がありますよということを言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。